そんな人
そんな一頭3月22日号でございます。お送りいたしますのは竹内と
松田でございます。
よろしくお願いいたします。
お願いします。
松田さん、今回もですね、
はい、
ノーカットでいきます。
最近多いですね。
多いですね。なぜならですね、今日がですね、はい、21日、この、もう23時なんでね、あと1時間ぐらいで配信しなきゃいけないんで
どうしますこれ。
ん、
割り込んじゃいますよ明日に
撮ったらすぐ配信ですということで、ね、うん、喋ってる中にですね、なかなかまあ喋り厳しいところもあると思いますけどもご勘弁いただきまして今週も、ではですね、
生放送ですから、
はい、いきますよ。はい、松田さんね、
はい、
最近ね、
はい、
アマゾンがね、
はい、
ちょっとね怪しいんですよ。
なんすか怪しい
ね、僕がほらなんか物買うじゃないですか。
買いますね。
ね、
アマゾンマスター竹内さんは
いや、アマゾンではなくて、
はい、アマゾンでは
なくて、アマゾンじゃなくて普通にお店で、
はいはいはい、
例えば物を買うとするじゃないですか。
コストコとか行ってね。
コストコに限らないんだけど、なんでコストコ限定なんですか
竹内さんで言えばコストコかな。まあまあ、
うん、要はもういろいろ買うじゃないですか。
はい、
そうすると、
はい、
アマゾンから
2
日後ぐらいに、
はい、
同じ商品のおすすめメールが来るんですよ。
そんな、
いや、例えばですよ、僕がデジタルカメラを、
ね、
うん、デジタルカメラを買ったとします。
はい、
ね、したらそのデジタルカメラをおすすめするメールが来るんです。アマゾンで買ったわけじゃないんですよだから、ね、僕のね、はい、欲しがってるものとか、
うん、
あと買ったものをね、アマゾンで知ってるんじゃないかなと、はい。
まずそこ2つちょっと疑問点があって、
うん、
まあ、どうやって知ってるのかと、
うん、多分ね、覗いて調査員が僕についてるんじゃないかな、
は
い、
どんだけ人力と、もう一つは、
うん、
買う前に案内してよと。
ね、
ね、
でね、
はい、
それまでずっと実はそう思ってたの。なんでアマゾンは僕の買ったものを知ってるんだとずっと思ってたの。したらね、
はい、
昨日ふとね、気づいたことがあって、
はい、
僕ほらお店で買う前に、
あ、
必ずで一回ね、アマゾンで検索するんだ。
それ拾ってるんだ。
アマゾンで検索して、あ、アマゾンでいくらだから、
はいはいはい、はい、
あ、じゃあこれぐらいだから買おうかなとか、はい、アマゾンより安いなとかっつって買うから、
はい、
それでね、全部記録が残ってるから、その2日後ぐらいにね。
はいはい、
あれなんか検索したの買わないのみたいなメール来るだけなんだよなのに僕ね、それを気づかずにアマゾンは僕を見合ってるぞと
なん、ちゃんとこうあなたがチェックした商品って出てくるじゃないですかトップページに。
いや、なんかね、もうね、うん、来るんだよね、これこんなおすすめ商品がございますみたいなメールで来るんだよ。
はいはいはい、
なんかね、すごい怪しいと思ってたんだけど、アマゾンは怪しくない。僕が全部アマゾンに教えてただけでしたまあそんな中ですね、ここ最近ほら、
はい、
ね、そんな人たくさんメールいただいてるんですけど、メール紹介ってほとんどしてないじゃないですか。
僕が一途で喋り始めてから一度もメールは読んでない気がします。
んー、なんかそんな気もしなくもないんだけど、
うん、気のせいですね。
なんだろうね、僕のお買い物が最近多かったんです。
たまにはね、読みましょうよ、
うん、ということでね、ちょっといくつかいただいてるんで、まあ、全部ちょっとお読みできないんですけども、
はい、
いくつかお読みしたいと思います。
はい、
まず最初ですね、かりんさん、
はい、ありがとうございます。
いただきました、ありがとうございます。ですね、かりんさん、まあ、ちょっとかいつまんで、
はい、
メールの方を読ませていただきますけども、
はい、
かりんさんはとりあえず iPad 2ユーザーで
2ユーザー、
はい、Air をお持ちなんだそうでございます。で、iPad は主にリーダーとビューアーとして、重宝していますと、
はいはい、
自分の用途では iPad 2で十分なので、今後タブレットを買うことは当分ないと思ってます。
いや、今回の 新しい iPad はスルーされたと、
ね、するということなんでしょうね、
はい、
ですが、まあ、これ前回の配信を聞いていただいてるんですよね。ですが7インチの iPad が出るなら、はい、ほぼ間違いなく買うと思いますと。
ほら来た。
だからね、それは違うでしょう。
いや違わない違わない
一応ねここで理由を挙げてくれてるんですけど、
ちょっと聞いてみましょう。
7インチならカーナビとして使えるサイズになる。
あ、車にセットして、
うん、で今現在は iPhone で使っているんだけど、ちょっとやはり小さい気がする。
まあ小さいでしょうね、
うん、さらに7インチだと本格的に手帳代わりとして上着のポケットで入れて持ち運びができる、はい、
うんうんうん、
でかりんさんはですね、実際に7インチの Android タブレットを試しに買ってみたんだけど、サイズと重さはちょうどいいっていう感想をお持ちなんですね、はいはい、っていうので、iPad の7インチが出たら、
うん、
ぜひ買いたいっていうの
と、ほら、うん、やっぱり7インチは需要ありますよ。
需要あるの。あのね、あでね、はい、最後にね、メールの最後に、はい、今後も配信を楽しみにしています、
はい、
松田さん頑張ってくださいねっていうコメント入ってますんで、
ありがとうございます。
どういう意味なんですか。頑張ってないってことですかね。
いやそんなこと名前すら出てきてないね竹内さんはどうなのかな。
いや俺ね、7インチって結局ほら、7インチの、
うん、
iPad がいいのか、
うんうん、
7インチの iPhone がいいのかってお話をさせてもらったと思うんだけど、
もうね、どっちでもいいんですけど僕的には。
いや僕としてはやっぱり
iPhone?
7インチの iPhone もいらないんだけど、正直 4インチの iPhone があれば、
はいはいはい、うん、
もう手帳側にもなるし、
まあね、なんていうんだろう、まあ、7インチが、まあ、例えば出たとして、うん、ただ間違いなく薄くて軽くないと僕は買わないですけどね。
そうそうね、今の iPad と同等の厚み、うん、ないしはそれより薄い厚みじゃないとちょっときついし、そうそう、重さもやっぱり軽くならないと、
ね、そこそこ軽くないとですね、
多分ね、7インチが欲しいって言ってる人のほとんどが、
はい、
大きさより重さを軽くしてくれたと思うんだよね
片手で使っても負担がかからないぐらいのね、
うん、でほら松田さんはあれですか、カーナビとして使ってます、 iPad とか iPhone とか。
あ、昔っていうか、まあ、今の私の車の1個前の車はカーナビつけてなかったんですね、うん、
はいはいはい、
で、まあ、iPhone をカーナビ代わりにしてましたけど、うん、ちょっとやっぱり誤差が大きいですね。
あ、
iPhone のカーナビを使うと、あの
センサーがちょっと少ないです
もんね。そうですね、うん、GPS だけで場所を見てるんで、うん、トンネル入ったら終わりですよね。
そうですね、トンネル入ったらもうそこでピタッと、
ピタッと
動けよって思うけど
動けよって
あ、やでも僕もそうで、
はいはい、
やっぱり、まあ、自分の、自家用車の方につけてるのはちゃんと、
うんうん、
ちゃんとしたって言ったらおかしいけどカーナビきちっとつけてて
ビルトインタイプ、
うん、ね、で、営業車、あの仕事用の車の方には、
はい、
あのポータブルの持ち運びできるやつをつけてるんですよ、
はいはいはい、
ちっちゃい、何じゃ4インチだか5インチぐらいのちっちゃいやつをつけてて、でざっくりとしたところはもうそれでいっちゃうの、
はいはい、
であとはそこから車降りて、
はいはい、
いや本当の家まで、
うんうん、
家なり会社なりまで行くのに、
はい、
そこから
iPhone、
iPhone の方がちょっと細かく出るんで、
あの建物の形とかが出ますもんね、うん、
なのでそれで行くかな。
あの私は営業っていうか、まあ、技術職で外回ってるんですけど、
はい、
大体もう行くとこが決まってるんで、
あ、
新人の頃は何だろう、いわゆる道路地図、
うん、
あれを持たされて地図見て回ってましたね。
あ、そうなんだ。
花火なんて買ってもらえなかったからですね。
あ、でも僕も買ってもらってないよ。
あれ自前ですか。
自前
自前ですか。
あの僕あのーそういうなんか機械に頼って楽しようっていうタイプなんで後輩はね、
はい、
あの一生懸命やっぱり道路地図を 見ながら新規回りをするときにね、
はいはいはい、
基本、うん、検索してインターネットで検索して、うん、まあ、ちょっとここをちょっとお伺いしてみようって決めて、
ね、業種出してね、
住所だけちょっと書き出して、はい、で行くじゃないですか、
はいはい、
で後輩は一生懸命地図見ながら行ってますけど僕はねそういう、ね、苦労したくないんで文面に頼ろうかな
先輩
なんで別に悪いことしてないでしょ。
いや、まあ、悪いことはしてないですけど、
むしろ後輩より僕時間を多分すごく短縮して頑張ってるよ。
まあ、まあ、若い頃は苦労したってことですね、うん、竹内さんも。
そう、僕もでもあれだな、会社入った頃は地図、ね、まあ、それこそあのパソコン屋さんに勤めてた頃は納品するのに、
はい
はいはい、地図見ながら行ってましたね。
でも普通のお家ですもんね。
そうそう、普通の家に行くのにあの、うん、お店にね、はい、あの前輪の住宅地図が、ね、もう何年も前の住宅地図があってね
高いんですよ。
高いからなかなか買い替えてくんない。
そうそう、古い地図使っててね。
そうそう、
僕が今の仕事に入った時に、うん、先輩から受け渡されたのが、うん、まあ、仕事始めたのは5年ぐらい前ですけど、うん、その時点では1990年の前輪の住宅地図を僕受け取りましたからね。
ああ、1990年。
道はないし家はないし。
だいぶ違うね。
これ役に立たねえって感じで。
そう。でもね、あれ前輪の住宅地図をね、
はい、
iPad 版でね出したら、
はい、
売れると思うんだよね。
売れますよ。そこにあの GPS でカーナビ機能つけてね。
絶対売れる。あの、なんでだろう、なんか規制かなんかあるのかな、カーナビに住宅地図まで、はい、要は個人名が入るようなものを出しちゃいけないとか。
いや、そんなことないでしょ。あるのかな。
だって前輪もカーナビ当然ずっと作ってるじゃないですか。カーナビの地図の部分っていうのは提供してる、
データ入れてますよね。
だからそこでそこまで細かく出してもいいわけじゃないですか。別に持ってるわけ、データを持ってるわけだから前輪は。
別にそれをどう使おうって言ったら変ですけど、うん、iPad に入れちゃいけないとかはないんじゃないですか。
なんか出してほしいな。
これはでも出たら売れると思いますけどね。
売れると思うんだけど、月額いくらとかでもね、企業はね契約すると思うんだよな。
むしろね、あの何万円も出さなくていいからですね、うん、紙のやつみたいに。
まあね、まあ、ということで、まあ、カリンさん、はい、全然話変わっちゃいましたけどありがとうございました。
ごめんなさい、全然違う話しちゃ
う。続きまして、
はい、
ドロビーサラうどんさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
私の iPad も16日に到着しました。おめでとうございます。なんであれですかね、アップルユーザーはなんか買ったらおめでとうございますって言うんです
か。何がめでたいんか、
何がめでたいのか分かんない。なんかおめでとうございます
言っちゃいますよね。
ドルビーサラウドンさんはですね、白を選択したそうです。
竹内さん黒でした、
ね、僕黒派です。
黒派ですね。
で、白を選択しましたが、今になって後悔、後悔してるそ
うです。なぜでしょう。
iPad 2と比較をする際にフレームが白か黒かで見た目に影響するため、隠して比較せねばならない。わかります、なんか言ってることわかります。
これ今から使う上でじゃなくて、とりあえず買ったばっかりの比較がしにくいから白が失敗だったってことです。
そうそう、あの iPad 2と新しい iPad 並べて、例えば同じ写真とか同じホームページとか広げて、
はいはいはい、
比べるときにもう縁が違うからちょっと違うぞってので一生懸命隠しながら、
ほらもうそんな一回だけのためじゃないですかそれ。
もうそこで後悔してると。
もうすでにそこで後悔して
る。それだけじゃないですよ。また、はい、白は全体に締まりがなくなり、子供のおもちゃみたく見えてしまう。
はいはいはい。
まあ、でも僕が買った理由っていうのはやっぱりちょっと仕事上で使うのに、うん、はいはいはい、まあ、この間も話しましたけども、白だとちょっとなんだろう、なんか
おもちゃっぽい。
おもちゃっぽいというよりはなんか。仕事っぽくないというか、
はい、
これが、まあ、仕事内容が、
はい、
ちょっとなんか クリエイティブっぽいなんかかっこいいやつだったら
かっこいいや
つ、また白でもねなんか納得がいくんでしょうけど、
あ、 iPad、 新しい iPad の白っていうのはあれですか、 iPhone4S の白とかと同じ感じの、
うん、
僕まだ実は実機見てないので
iPad2 の白と同じ
iPad2 もあんまり白見てないです。いや僕いいね、 3G iPhone 3GS が白だったんですけど、
うん、
あれはどっちかというとクリーム色に近い落ち着いた白だったんですよね。
はいはいはいはい。
でちょっと iPhone4 とか iPad2 の白はあんまりよくよく見たことがないんですけど、
うん、まあ、でも白ですね、
やっぱり白は白ですか、
より白
より
さらに白、
透き通るような白、
もうなんと言っても白
まあ確かに黒は締まりがありますからね、
うん、で、さらにですね、 iPad、iPhone、iPod、はい、iPod ではないか、はい、iPad、iPhone をずっと黒で通してましたので、
はいはい、
今回は失敗の感が大きいと、やはり黒が正解と感じましたと。これね、やっぱ黒なんだ
よ。逆になぜ白を選択したかの
理由が、ね、分かる。僕もだ、最初は白、今まで黒だったからちょっと白もいってみようかなって思ったんだけど、考え直した。
違うよ
僕も ね、 そうですね。で、さらにですね、 iPad の比較方法なんですけども、はい、新聞サイトが役に立ちましたと、
はい、やっぱ活字の比較がいいですね、
うん、一番差が分かる。
そうですね、画像とかよりも
文字がはっきりくっきりですね、
でギザギザがないですね。
ドルビー・サラウドンさんは、
はい、
日経デジタル版を契約をしているらしいんですけども、それで比較されたということなんですが、
はい、
もう見出しの文字が全然違う。
ああ、ちょっと大きめの字ですね、
うん、iPad2 はビットマップ、新しい iPad をアウトラインフォントを使っているのではないかと思えるほどの差が出ていると。
ああ、なるほど。
まあでも一番文字がね、やっぱりちょっとね、やっぱり比べると iPad 2は文字が、はい、うーん、若干エッジの部分がね、ちょっとやっぱりぼやけるというか、
はいはいはい、
うん、っていう感じがイメージとしてあるんだけど、そういうのがなく、ま、くっきりしてる感じでしょ。
拡大した時にギザギザなるのを、まあ、ごまかしてる感じですね、
うんうん、
普通は。
まあでもね、僕ね iPad を、はい、新しい iPad 約1週間近く使ってますが、
はい、
慣れたね。
早っ。
全てにおいて慣れたね。この文字も当たり前になっちゃったしでほら最初
早いっすよね、慣れるの。
だってもう、だってそれから iPad 2を使ってないし、今ちょっと、まあ、iPad 2が横にあるんで、
はい、
ちょっとね、開いてみましょうか。
これ僕は見ない方がいいな、まだ。
ダメだ、 iPad 2目が疲れ、ダメだ。
いやいやいやいや一瞬
いやそんなに差はないけど、やっぱりでも違いは比べると差が出ます。でね、この、最初ちょっと、
はい、
液晶が全体にちょっと黄色がかってるっていう話もしたと思うんですけど、
はいはいはい、
それもね、今は逆に気にならなくない、これはこれでいいなっていう気はしました。
もう慣れちゃうんですよね。
どっちが正解って多分この辺ないと思うんで。
でしょ、
うん、
好みだと思いますよ。
好みだと思う、いいと思いますね。
まあ、ムラとかがなければですね、左右とかで、ね。
ということで、ドルビー・サラウドさん、ありがとうございました。
ございました。またよろしくお願いします。
さらにですね、もう一件、最後、はい、ボルトポッチさんからいただきました。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
いつも楽しく拝聴させていただいております。
はい。
ニュースの、木曜日、ソンナイトニュースですね。ソンナイトニュースの木曜日配信がお休みになって、
はい、
永井さんのアプリ紹介が聞けなくなったんですが、
はい、
このソンナイトで、
はい、
このアプリ紹介をすると言っていましたが、
はい、
一体どうなっているのという内容のメールをいただいたんですが、
そろそろ突っ込まれるかなって思ってたんですけど、ね、
もうそろそろみんな忘れるかなって思ってたんですけどあのね、今ちょっと今永井さんお休みしてるんで、
はい、
あの どっちにしてもできないんですけど、
そうですね、
あの前に1回収録したんですよね。
そうやろうと試みた
んです、試みたんです。でなんだけど結局永井さんもたくさんアプリをダウンロードはしてるけども、
うん、
結局使い込んでるアプリっていうのはそんなになくて、
うん、
でやっぱり定番のアプリになっちゃうと、
そうそう、いつも使ってるのはやっぱり一緒のアプリなんで、
で、まあ、毎週1本ずつ紹介するほど、
はい、
アプリをいろんなアプリを使い込んでるわけでもなくて、逆に、うんうん、リスナーの皆さんに紹介するんであれば、
はい、
永井さんもやっぱりこれは紹介したなっていうアプリじゃないとちょっとやっぱり紹介したくないっていうところもあるし、
そうそうそう、
それもねやっぱり伝わると思うんだよね。これ本気で紹介したいのかなどうかなっても伝わると思うんで。
ですね。
ちょっと企画をもうちょっと練ろうかって話になってるんですよね、はい、今ね。で、とりあえず今、永井さんがそうやってほら、本来有料のアプリを、
うん、
たくさん持っているんだけど、ほとんどお金を払ってないっていう発言を何度かしてるじゃないですか。
基本的には無料になった時にダウンロードしてる。
でこれをどのようにゲットしてるのかっていう、
はい、
その辺のちょっとしたテクニックとか、
はいはいはい、
こんなアプリ使ってこうやってチェックしてるんだよっていうような話はできるかなって話はしてるんで、
まあお待ちいただければ。
そうですね、はい、その辺のお話をまずちょっと永井さんとちょっと話をさらにちょっとねでさせてもらえればなと、
企画会議しましょうね、企画会議、う
ん、思っておりますので、もうしばらくお待ちください。
はい、
はい、で、そんでね、ちなみに永井さんなんですけども、
はいはいはい、
ちょっとね体調があまり良くないというお話でちょっとここを お休みをいただいてるんですけども、
うん、
この間もうちょっとお話ししたんですよね、裏ではお話ししてて、あ、はい、まあ、徐々に体調の方は良くなってるみたいなんで、
ああよかったです、
まあ、復帰もまた近いんではないかなというふうに、はい、もうしばらくお時間をくださいと、
はい、
いうことでございます。で、松田さん、これあれも話しとかなきゃいけない。
あ、あれですか、
うん、前回勢いで言っちゃった松田さんのなんかね音楽関係の企画なんか、ね、新しいコーナーやるようなって話したじゃないですか。
来週やるって言っちゃったあれですね。
そうそうそう、でちょっと松田さんとあの後またね練ったんですよね、いろいろね。
そう、打ち合わせをな長いことしちゃったんですよね。で、
ね、実際どういった内容のものをやろうとしてたかっていうと、
はい、
iPad 版のガレージバンド、
うん、
これ意外と、うん、素人でもいじってるとなんかそれっぽい音楽作れたりする
っていう噂の、
うん、でこれで例えば音楽のこと詳しくない人でも、まあ勢いでガレージバンドを買っちゃった人がいれば、
うん、
まあ、適当なものを作って募集したら送ってきてくれるんじゃないかななんて
思って、
そんなコーナーやろうかなってね話をしてたんですよね。でいろいろ実際に細かくお話をしていったら、
はい、
やっぱ完全オリジナルとして作るにはある程度音楽の知識ないとダメだよね、ダメージになって。
かつガレ版持ってる人は実はそんなにいないんじゃないかっていう話になって、
だんだん弱気になってきちゃってやっぱやめよっかって話になったとりあえず
音楽の話とかそのガレージバンドの話をこう声だけで伝えるのが難しいかなって思っちゃったら、だんだん弱気になっちゃいましたね。
ということでね、保留またまたまた
保留ってなんだ、
うん、なんかちょっと練ってね面白い企画になりそうなものが
です、
出てきたらまたやりたいと思いますので、またご期待をいただければと。
というわけで今週は
今週はありません、ありませんということでね、もうかなり喋ってここまででだいぶ喋っちゃったんであれなんですけど、
本題いかなきゃ本題あんまり
今回僕ね、
はい、
ね、ここずっとテレビの CM で、
うん、
気になってることがあって、
はい、
ノッティービーってしてます。
ノッティービーっていうのはどんな感じのものですか。
ノットティービーとか言ってノッティービ
ー、テレビじゃねえよと、
うん、テレビじゃないんだけど放送らしいんです。でよくわからない ことを CM でやっていて、はい、っていうのはちょっと気になるんで。
都会ではそんな CM やってるんですか。
都会ではやってないんですか、松田さんのところでは。
あんまり見ないですね。
あ、そうなの。
まあ、あのネットの広告では見ますけど、
なんかしつこいようにやってまして。
あ、ね、そうなんだ。
ちょっとね、気になったんでちょっと調べてみたんです。多分ね、気になってる人いると思います、うん、ただほら、多分この番組聞いていただいてる方っていうのは、
はい、
iPhone ユーザーとかが結構多いと思うんで。
そうですね。
そうするとね、ほとんど関係ないっちゃ関係ないんですよなので、まあ、ほとんど名前は知ってるけどちょっと気になるけどっていう方が多いと思うんで、ちょっと調べてみたんで、
うん、
どういったものかと言いますと、これはね、はい、NTT ドコモの、
はい、
子会社に当たるのかな、
がです
ね、うん、2012年4月もうすぐですね、
はい、
から、サービスを始める放送ですね。
これは、まあ、放送
っていうことは、放送局、まあが
テレビですね、
テレビということですね。で、初めてのスマートフォン向けの新しい放送局として4月にスタートする、
はい、いわゆるワンセグ放送とはちょっと違う。
ワンセグ放送はあくまでも普通のテレビの地上波のテレビを、
ね、
画質をぐんと悪くして
落として、
でスマホでもこれぐらいの画質だったら十分だろうっていうので、
ね、はい、やってる。
放送してるのがワンセグで、同じものが基本配信されてるんですね。
ではなくて、本当に新しい放送局と。
そうですね。ノッ TV っていうのは新しい放送局で、
はい、
とりあえず 3チャンネルっていうかな、
はいはい、3
チャンネル24時間配信がスタートされるらしい、うん、配信っていうのは何か放送がスタートする、
うんうんうん、
で、これを見るのに、
はい、
これね、ドコモがやる気があるのかどうかよくわからないんだけどもう見れば見るほどね、なんかもうやっつけだろうっていうか、だから結局ね、これね、ね、はい、ドコモとどこだっけな、はい、au かなんかが、
はいはい、
要は、地上アナログが終了することによって、
うん、
余った部分っていうので放送をする権利というのを奪い合ったんだよね、はいはいはい、何年か前にね、
電波の空いてるバンドを、
うん、
をまあ使う権利を奪い合った
。で、たまたまドコモが勝っちゃって
勝っちゃってってなんですか。
勝っちゃってもう放送の免許もらっちゃったわけですよ。
はいはいはい。
でもうやらざるを得なくなっちゃってやってんのかなって思うぐらいですよ本当に。っていうのが今現在、はい、これ専用の結局端末が必要なわけですね。スマートフォン、対応しているスマートフォンが必要で、
はい、
今現在発売されているのは2機種
2機種
2機種これでしか見れない。
かつこれ片方がスマートフォンで片方タブレットですからね
で、
はい、
よくわからないのがこれ2機種しかなくて、うん、で特にほら今までのスマートフォン持ってる人とか、例えば iPhone ユーザー、うん、じゃあこのチューナーつけたら見れるよとかってそういうのないのね。
ないんですよ。
ないの、ね、あくまで対応してるスマートフォンでしか見れないみたいなので、
まあ、これから増えていくんでしょうけど
増えていくんでしょうけど、まあ、多分ドコモから出る今後のスマホには、
うん、
もう無理くりつけてくるんだと思うんですよ。
びっくりかどうかはちょっと分かんないですけど、
で、その、まあ、対応している端末で見れると、でかつ、はい、ね、月に420円払わないといけないんですよね。
あ、有料なんですね。
有料なんですね。で、じゃあこれ何がじゃ違うのと、例えば YouTube とか、
うんうん、
あとは、まあ、映画とかも見れるじゃないですか、普通に
見れますね。
それとこれとはまず何が違うのかというと、例えばの、はい、まあ、それこそ YouTube とか、まあ、うん、何がいいのかな、 Ustream とかっていう、
はいはい、
ああいうものっていうのはあくまでも、
うん、
携帯の電波を使う、要は 3G もを使わないなんなりで、
そうですね、
送られてくるわけ、
通信の
範囲
になりますね。そ
う、パケットを使うわけですね。
パケット通信、
ね、パケット通信を使うわけですね。この NOTTV に関しては、
はい、
テレビと一緒なんで、
はい、
電波が飛んでくる。
まあ、それ電波は一緒ですけど
電波は飛んでおかしいな。なんて言えばいいこれは。
ノッ TV の方は、うん、まあ、完全にテレビなわけですから、うん、電話とは全く関係のない電波がもう一個飛んでくる。
そういう感じなのかな。
そうですね。
でなのでこれはあの送受信をするわけでは受信のみなのかな。
そうですね。放送なの で、
ですよ、ね、
これは受信のみですね、
うん、結局これは大きなまず差別化として NTT が歌っているのは、
はい、
いや例えば災害が起きた時に、
うんうん、
携帯の電波っていうのはもういっぱいになっちゃったり使えなくなっちゃったりするでしょうと。
まあ実際そうでしたからね。
だけどノッ TV はそことは違うところから発信されてるから、
うん、
例えば災害時に情報を得るのにはいいよとか、
うん、
だったらワンセグでいいじゃんって思うんですけど
それはちょっと言わないお約束 で、
で、あとはあの、例えばじゃあワンセグと何が違うのって話になってくると、
はい、
ノッ TV の一つの売りとして、
はい、
その放送と、
はい、
あと多分そのパケットの方のやり取りっていうのを融合させる楽しみ方を提供していて、例えば、はい、放送を見ながら SNS、例えばツイッターとかで、
うん、
仲間と見ながら会話をするというか、
はい、
こうだよね、ああだよねっていう、まあ、これソニーがやってる、
はい、
ね、PS3 のなんだっけオプションで出てるじゃないですか
出てますね。
あんなのでもやってるけどね、すでに。
でもこれ実際今でテレビ見ながら iPhone でツイッターやってますけどね。
まあまあね、実際はね
だからなんか、ね、もう荒探しみたい
な。なんかねすごくね、だからねやる気があのね、でね見るとホームページを見ますと、
はい、
とりあえずね放送スタートする番組の例がいくつか上がってて、はいはい、どうですかね、ソーシャルトーク、
ソーシャルトーク、そのままですね、
ソーシャルトーク、すいません、スマホの取説
取説見てればいいやん
あとファミ通 TV、
ファミ通はあのファミ通ですか。
多分あのファミ通、
ファミコン 旧じゃないや、元祖ファミコン雑誌、
うん、あとはですね、オールナイトニッポンゼロ、
はいはいはい、
なんかあの要は日本放送のオールナイトニッポンの、まあ、2部の方ですよ、あれを、
うん、
ノッ TV で映像とともに同時放送するそうですよ。
むしろラジオではない、
まあこの辺はもうね結構ユーストリームでやってるようなこと
で、それは言わないお約束です。
いやよく見るな、ラジオ局がよくユーストリームで同時に配信してる
やってますね、
やってる。別にいやこれねどうかな、もう本当にね、
はい、
多分ドコモとしては、まあ、一つはそのね、その放送の免許をたまたま取っちゃったっていうのが一つだと思う
そうなのかな、
もう引くに引けなくなっちゃったみたいなところが一つあるのとあとはほら、はい、今 i モードがもう、
うんうん、
これからの収入期待できなくなってくるじゃないですか。
そうですね、
それに変わる、
う
ん、それに変わるものとして
何か毎月お金を取りたいとか、うん、そんな話ですかね。
だからもうこれ完全に要は多分ね、はい、これがコンテンツがすごくしっかりしていって、うん、ドコモが、うん、成功していくと、
はい、
多分ドコモとしては、
うん、
どうなんだろうな。でもドコモの端末でしか見れないようにするのかな、それとも au とかソフトバンクでも見れるような対応機種出していいよっていう感じにするのか。
はいはいはいはい、どうなんで
しょうね、チューナーみたいなものも出していくのか、
まあ、もしくは au やソフトバンクが同じようなサービスの別の放送局を始めちゃう。
ただそれにはやっぱ免許が必要。
ああ、そ
うそう始められないわけです。
そうですね、
まあ、ただこれ間違いなく成功しないと思いますけど
これがテレビの電波である理由はちょっとわからないな、う
ん、でスマホ限定にする意味もあで画質が、
はい、
なんか話だとワンセグの3倍、うん、約3倍ぐらいの画質、
はいはいはい、
で放送されて、
はい、
でまあやろうと思えばそのフルセグっていうのかな、ハイビジョン放送、
はい、フル HD ですか、
うん、の、はい、画質にて配信することもできるらしいんだけど、まあスマホで見るんであればあそこまでいらないです
、ね、まあいらないね、うん、これだって放送だからですね、うん、番組の始まり見逃しちゃうともう見れないわけですよ、
うん、
だったらストリーミング放送の方がいいよなって思うんですけど
気はするんですよね。でただね、なんか夜中、はい、例えば夜中の番組を勝手に録画っていう形なのかな、はいはい、なんか溜め込んどいて、
うん、
それいつでも見れるとかっていう仕組みにもなってるらしくて、
もうあ8時からドラマが始まるわって言って8時にテレビの前にね、うん、座る時代は終わろうという時にですよ。
そうなんですよ。結局こんなものよりも、
はい、
ガラポン TV が一番いいっていう話ですよ要するに
いい振りだったでしょ、うん、今
あのガラポン TV 最強説っていうね
最強説
うーんなんかねなんか、うん、でこれね見るとねドラマとかをやるんですわ、
はい、15分全50回のドラマがあるっていう風にホームページには書かれてましたけど、う
ん、なんかねあとねそのアメリカのドラマロストとか、
はいはい、
そういうのもやるらしいんですけど結局、はい、本当にドラマって、
うん、
頭から見なきゃダメじゃん
ですよね。
よし何時だからスマホ見なきゃっつってずっとこうちっちゃい画面見るのもなんか変じゃん
あれ月420円払うんだったら僕はゲオに借りに行くかなDVD
ただねこれ生き残りとしては、
はい、
ワンセグとの差別化と、
はい、
あと、まあ、これ内容的に一番適してると思うのはやっぱりスポーツだと思うんですよ。J リーグとかプロ野球の中継とか
出先でどうしても見たいとき、
うん、ああいうのって今地上波じゃどんどんやらなくなっていってるじゃないですか。
ああ少なくなりましたよね。野球とか
そうすると BS、CS でしか今やってなくて、
はいはい、
でそうするとワンセグでは見れないわけですよ。
なるほど、ね、
そうすると、スマホで地上波はワンセグでやってるけど、
はいはい、
そうじゃないちょっとコアなものとか、
うん
まあ、そういうスポーツ関係のものはノッティービーで。
なるほどです、ね、
だからなんだろうそのスマートフォンで受信できる放送の CS 放送的な位置づけになってくれれば、
うん、はいはいはい、
普及もしなくはないと思うんだけど、
だったらもうね全キャリアで聞けるようにして見れるようにしなきゃ、
うん、
普及しないですよね、
うん、これを独占しちゃダメだろうね、
うん、
どこも
でしょうね。
まあ多分今の段階だと多分 AU とかソフトバンクも
はい、
いいよって言われてもやらないと思うけど、
もしかしたらこれが普及してくるかもしれない、ね、
だからせめてそのなんだろうドコモは多分絶対意地でもやりたくないと思うけど、
うん、
iPhone 用の外付けチューナーとアプリ開発してってぐらいやらないと普及しないと思うな。あと Android 用ですよっていうのをやらないと、
はいはい、
外付けのチューナー、外チューナーつけてまでこれ見たくないしね。
僕は見ないかな、お金払って、
ねね、ガラポン
重いチューナーつけて
ガラポン TV でいいね。
ですよね。
ということでね、これからのドコモのスマートフォンを買おうとしている方は、
はい、
余計な機能がまたつくと
まあチューナーが1個入るってこと
は、ね、だってそれこそあれでしょ、400こんなのいらないよっつって420円なんか払いたくないよっていう人にとってはなんか余計な、うん、
ね
ね、チップが1個余計に乗るわけでしょ。
で本体は重くなりの電池クイーの、
そうそうそうそう、どうかなと思うんだよ。だって うん、正直言ってさ、
はい、
ワンセグも使わないでしょ。
まあ今 iPhone と会社の携帯もワンセグついてないんですけど、うん、まあ昔ついてたやつを使ってた時も高校野球ぐらいですかね。
あ、なんかやっぱりスポーツですよね。どうしても見たいスポーツ系のやつとか、
うん、サッカーの試合が会社にいる時に始まっちゃったとか。
そうそうそうそう、
そんなもんでしょう。
だよね。
あ
とはなんか待ち時間で暇だからちょっとバラエティっぽいの見たいなとか。
もう
でもその時は結局あれか、なんかツイッターやっちゃったり。
そうそうそう、そもしくはもう YouTube 見ちゃった
り。 YouTube 見た方が暇つぶしにはいいのか。
ねえ、
ねえ、ということで残念ですね、ドコモさん。
残念とか言わないでくださいよ。
いやこれ絶対ね、もうなんかね、間違って取っちゃったんだよ。やらざる得なくてやってんだよ絶対。
ああ、ちょっと見守っていきましょうね。
だってさ、もう iPhone ユーザーとして全然悔しくないんだもんこれ。いいなーとか思わないんだもん。
気になるのが、うん、CS 放送を、うん、放送すると、
うん、
もう結構多いんですよっていう風にホームページに書いてますので、
あ、
CS 放送の番組が増えてくれて、かつ月額420円であれば、
はい、あの、あれね、ゲームセンター CX とかね。
ゲームセンター CX。
あとゲームセンター CX とかね。
皆さんご存知ですかね、ゲームセンター CX。僕は好きです
けど。ご存知だと思いますよ、多分。すっごいご存知だと思います。
すっごい。
あとあれあれ、なんだっけ、ゲームセンター CX。その辺もしやるんだったら、ちょっと羨ましい。
ね、うん。ゲームセンター嵐じゃなくてね。
違いますね。炎のコマとか出さないですからね。
出さない出さない。CX のですね。
はい。いらないな。
だったらちょっと僕は420円だったらいいかなって思って。
多分でもこれね、
うん、
いらないかな、
うん、
ドコモがまずやる気を見せてないね。だってさ、もしやる気があるんだ、本気でこれ普及させるっていうつもりがあれば、
はい、
もう4月の時点で、
うん、
ほとんどの端末にもう入ってますよぐらいやらないと絶対ないでしょ。
もし本当にやる気があるなら、うん、こんなに面白い顔したキャラクター作らないよ。
あ、このあれでしょ、マクロクロスからでかい口開けてるみたいな感じの。どうかな。
まあ、ちょっと荒探しになっちゃいましたね、今週は。
いやいや、もう荒探しというか、多分これ、何なのか、要は結局、放送なのか、
はい、
要はなんかストリーミングの放送なのかっていう。
うん。
ことも多分分かってない方多かったと思うんで。
そうですね、
うん、まあちょっと放送なんだよっていう、
まあテレビ局が新しいのができましたってことで、
うん、だからすごいスマートフォン、ドコモのスマートフォンかつ2機種だけっていうすごい狭いところで放送するんだよっていう。
スマートフォンっていう括りなら1機種ですからね。
あ、もう一つはタブレットだからね。
そうそうそうそう。
まあ、で、なんだっけ、最初、初年度で100万
回線。
回線契約するっていう目標
だ。万ユーザーですかね。
まあ、無理無理無
理。3年後には600万契約。
なんでそんな伸びちゃうの。
まあ、だって、3年間の間に対応スマートフォンを600万台売るっていうことですからね。
そういうことです、ね。
最低でも。
そういうことですよね。
頑張るな、ドコモさん。
600万台売れたとしても
そうそうそう、
全員契約しないとそんだけならないやろ。
そうですよ。
なんかでも次のって考えてんのかな、スマートフォン以外の普及の仕方を。
でももうね、今から出てくるスマートフォンに乗っけていくしかないでしょう
ね。
うん、
ダメ
だ
と思うな。スマホの取説あれですよ、 MC は雨宮って書いてある。
そんなとこに出てるんですか。
だもあの R1 つまんなかったもん、雨。絶対 R1 はね、スギちゃん優勝だと思うんだよね。見ました、見ました。見てない、
僕見てなくて、今日会社で話に乗り遅れました。
結局あれですよ、あの今年も R1 グランプリは吉本のね、
はい、
芸人さんですよ、カウカウの多田さんだからでしょ。
ああ、はいはいはい、うん、
なんかやたらあのね、カウカウ
うん
でね、 吉本昔からすごい押すんだよね、
う
ん、
あそうなんですか、全然僕自分の中で印象に残ってないんですけど、
あのね最初出てきたのが、あこれちょっと吉本のゴリ押しで出てきたなって思ったのが、あの昔ね、はい、あの、はい、ジャングル TV って覚えてます、はいはいはい、タモリがやってたの、
あのやもう僕の印象だとジャングル TV はタモさんの料理番組
そうそうそう、あの後半ほとんどそうだったよ、ね、でそこに、ねが番組スタート時に、あ違う、はい、番組スタート時からナイナイが出てたんだよね、
はいはいはい、
でナイナイとタモリとあと関根勤美とね、最初ね伊集院光もいたんだよ、
う
ん、確か、
ああそうなんですか、
で伊集院光知らないうちに亡くなっちゃって、
うん、
で、まあ、ずっとやってて途中リニューアルかなんかした時に、
はい、
多分ねナイナイのバーターなんだろうね、うん、カウカウが無理やり無理やりなんかちょっと押し出されてきて
バーターって
で一生懸命それ出てたんだけど結局ほとんど売れずにいなくなってみたいな、はいはい、で断るごとに、ね、なんか押されるんだけど、
はいはいはい、
なんかいまいち売れてないんだよね。
ですよね。
すごく人気はあるみたいで、なんか劇場とかね、ではすごい人気あるらしいんですけど、
はいはい。テレビ向きじゃないんでしょうね。
どうなんだろうね。
結構でそういうこと言いますよね。舞台とかでは実はものすごい仕事してるんだけど、うん、テレビにはあんまり出てこない人とかね。うん、
まあね、それよりも、だ今回もだから R1 優勝っていうのは、うん、多分まあそういうことですよ。
何ですか、その手が回ってるみたいな。
いやいやいや、そういうことですよ。
そういうことです、うん、大人の丸々って感じで、
ね、優勝はでも過ぎちゃったね、はい、これから多分あれだと思います、半年とか1年、今年 1,、うん、1年間は、うん、多分過ぎちゃってちょっと出てくる。
ああ、でもね、年末で流行語にノミネートしちゃったら次の年出てこないから、
出てこない。でも来年は消えると思います。なんかね、あれは見てない人には面白くもなんでもないんだけど、ネタ2本やって、
う
ん、
はいはい、
過ぎちゃったね、うん、で2本ともね、過去に見たことのあるネタで、あ、なんかちょっとあんまりネタの幅ないのかなっていう気も
幅がないとか
したんで、
はい、
まあまあまあまあ、そういうことは、まあ、告知します。時間もないので告知します。
喋ったな。
そんな一等ではですね、皆様からのお便りをお待ちしております。お
待ちしてます。
主に励ましのお便りいいよ、頑張ってるよ、君たち頑張ってるよ、いけてるよっていう内容のお便りを。
なんで褒めることだけしか送っちゃいけないの。
さあ、欲しいじゃん、そういうの、
まあ、励ましと、ね、まあ、あと質問とかがあればです
ね、なんかね、質問があればね、
はい、うん、私が頑張って調べますから。
調べてね、僕がそれにちゃちゃを入れていきたいと思いますので。
じゃあそれ。
質問もあればよろしくお願いします。はい、じゃあその、お便りの送り先、一つはメールでいただければなと思っておりまして、はい、メールアドレスが、sonnight@0438.jp、
はい、
sonnait@0438.jp になっております。はい、もう一つの方法がございます。ホームページから、送る方法でございます。ホームページのアドレスが、はい、sonnai.com sonnai.com というアドレスですね。ホームページ飛んでいただきまして、
はい、
sonnight のページがございますんでね、その中から、簡単にお便りが送れるフォームがご用意してございますので、
はい、
ぜひそちらの方からいただいても、まあ、簡単でいいかなと思っております、はい、あとですね、そのホームページ、うん、トップページの右上の方を見ていただきますとですね、
はい、
怪しいですね、そんな友の会という文字が踊っているんですけども、
怪しくないし踊ってもないし、
あ、そう、それを、ね、何なのかということなんですけども、今年からですね、はい、そんな友の会というのを勝手に発足しまして、今現在ですね、340名おかげさまで
増えましたね、
会員登録していただいておりまして、登録していただきますとですね、皆さんにですね、はい、そんなプロジェクトからのですね、なんか何が届くの、最近届いてないんだけどね何か例えばアンケートのお願いとか、
そうですね、あと特別なお知らせとか、そんな友の会会員様限定のコンテンツとかですね、
なんかそんなのをね、気が向いたら送ってますんで、よかったら登録してください。 これ登録するってことはそんなプロジェクトを応援するぞっていう意思表示ですからね、
はい、いやいやいや別に登録してない方も応援
してくれてます。いやもうなんかもう登録したっていうのはあもう俺は応援してるんだっていうこの意思表示です。もう動いてみんなちょっと。
もうそんなプロジェクトで一緒に骨をうずめるぐらいの勢いで。
そうそうそうそうそうそう、そういうことそういうこと。
入らなくなるからこんなプロジェクト。
ぜひお待ちしておりますよろし
く。お気軽に入ってください。
あとですね、はい、ツイッター、はい、ツイッターもやっておりまして、ツイッターのアカウントがそんない P というアカウントですね。
こちらは P ですね。
SONNAIP でございますね。
P ですね。
はい。これですね、そんないプロジェクトのですね、各番組配信したらこちらでお知らせさせていただいたりですね、はい、何かやっぱりちょっとお願い事するときに、ちょっとツイートさせてもらうこともありますけども、ぜひ、
ね、お願い事してばっかじゃないですか。
お願いだってみんなで頑張ろうよ、ね、みんな仲良く、もうあれだよ、そんないプロジェクトのテーマみんな仲良くだからね、は
い、そんなの聞いたことない。
あれ僕ずっと言い続けてるんだこれ、ね、
みんな仲良く、ね、
みんな仲良く、はい、よろしくお願いします。でなんだっけ、ツイッター、やってるけどまだ、フォローしてないという方がいましたら、ぜひそんな IP、フォローしていただければなと思っております、
はい、よろしくお願いします。
はい、ということでございまして、長々と今日は IT の話したかな。
下ね、はい、大丈夫です。
ということで、最近僕 iPad ね、新しくなったんで、
はい、
ずっと iPad 2の時に使ってなかったお風呂の蓋をね、最近またつけ始めました。
またあのあれですか、あのアヒルが出てくるアプリ入れて、
あ、入れてないで、しばらくしたら多分ね、またあ、やっぱお風呂の蓋重いなっつって外して使わなくなるんだけど、
その繰り返しだよ、はい、
ということでございまして、また来週、はい、よかったら聞いてください。
はい、
お送りいたしましたのは竹内と
松田でございました。